相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ早速ですが、相場さん、はい、今日はゲストにお越しいただきたい、いただいたんですよね。
ゲスト、
は
い、もう業界大先輩でいらっしゃって、武者料理先生とそうですね、
はい、武者良治さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生だと言われるのはちょっと恥ずかしいです
あの私の方で若干ご紹介をリスナーの皆さんにさせていただきたいと思います。
はい、
武者良治さんはですね、1949年の9月お生まれで、はい、長野県の出身というふうでいらっしゃいますね。で大和証券で、企業調査アナリストをされて、はい、それから今度は大和総研ですね、はい、大和総研でアメリカに行かれまして、このチーフアナリスト、それから大和総研の企業調査第二部長を経まして、1997年にはですねドイツ証券に移られたと、はい、外資に移られて、はい、で調査部長兼チーフストラテジストですね。で2005年には副会長と、なんか副会長ってすごいこうなんか偉い感じですね。
そうですね、
ドイツ証券副会長、はい、すごいですね。で2009年ですけれども、はい、7月にですね現在の株式会社武者リサーチという会社を立ち上げられて、今もご活躍と、
はい、
なんかあの秘書の方から伺った話だと、もう100歳まで働くっていう、
100歳まで、
いや、まあ、人生100年っていうから、はい、まあ、そういうこともあっていいだろうっていう話ですけど、まあ、これは単なる目標であってですね、はい、ただ、やっぱり生きてたら働きたいですよね、
は
い、
あ、そうですね、先生すごく精力的で、テニスをもうやられて、先ほどちょっと伺ったんだけど、
そうなんですか、
朝3時間練習してからなんか講演会とかに行って講演する、これ多分朝3時間やったら、多分そのままあの倒れてね講演行けないかもしれない、
起き上がれないですよね。
その体力の源はどんなところなんですか。
まあ、やっぱりあのリズムですね。
リズム
で、週1回2回徹底的に体を使っ、はい、もう酷使して、
酷使して
でいろいろなこの過去 の、はい、その老廃物を全部流すと、
なるほど、
いうことで、はい、まあ、サイクルを、まあ、維持してるんですけ ど、このサイクルが意外といいですね。
そうですか。
それとね、一つ秘訣は、はい、やっぱり大きなスポーツをした後、はい、プロテインを取ると。私は牛乳をガボガボ飲むんですけど、はい、そうすると筋肉がムキムキになりましてね、はい、前よりももっと体力がつきます。そういうようなことでですね、はい、まあ、今のところ著しい体力の低下ということをあまり、はい、あの感じることなくスポーツができてるんですけどね。
いや、だってテニス3時間ってあれすごいですよね。私多分ね40分ぐらいで1回休憩だね。
ずっと動いてなきゃいけないですもんね、うん、
もちろん休憩はありますよ。
私40分で休憩で、5分やって休憩で、3分やって休憩で、1分やって休憩
で、ここの休憩じゃないですか
すごいです。それでね、先生はあの精力的に動かれていらっしゃって、はい、10月の3日土曜日にですね、はい、企業庁フォーラムからあの実況ライブ配信ということで、先生これはどういうあの活動されたんでしょうか。
ですね、もう今年で10回目になるんですけど、はい、まあ、東日本大震災が起こりましてね、
はい、
でその時にちょうど講演会を予定してたんですが、はい、講演会なんかやってる場合じゃないだろう、ということになりました、
はい、
しかしやはり、まあ、こういう時だからこそやろうと、はい、その代わり講演会ではなくて、はい、これをその、まあ、現金セミナーに変えようと、はい、いうことで、そこからですね、はい、まあ、今年で10回目なんですが、毎年その講演会を、まあ、はい、チャリティーでやりましてね、はい、参加された人々から寄付金を募って、はいはい、まあ、それを、まあ、子ども未来基金という、かつてはあのいわゆる、親を失った子どもたちに対する学費支援という団体に寄付をしてました。で数年前からですね、その寄付先をテイラー・アンダーソン基金というところに変えたんですね、はい、でテイラー・アンダーソンという方は石巻にアメリカから来られていた女性のですね英語教師なんです、はい、で彼女が被災されて亡くなったんですね、はい、でそれを記念して作られた基金でですね、まあ、日米交流と、まあ、現地の復興支援と、はい、まあ、いうことでずっと活動されていらっしゃる、はい、まあ、団体なんですね。で理事長が前中米大使の藤崎一郎さんなんです、はい、でまあ、藤崎さんをお呼びして、はい、まあ、あのそのセミナーのですね、失礼、あの基金の概要をご説明いただきながら、まあ、みんなで集まって、 まあ、基調講演をしたりディスカッションをしたり将来の投資はどうかというようなことを、はあはあ、まあ、大体土曜日の午後はあ、はあ、半日かけてやる催しなんですね。
先生、これは録画されてますがどなたか見ることはできるんですか？
これはですね、昨年までは、はい、日経ホールでですね、はい、600人ほど集まりいただいてやったんですね。ところが今年はコロナでそれができないということで一旦中止したんです。しかし、まあ、コロナでできないのも尺だなと考えてみたらウェブ配信でできるじゃないかということでですね、毎年5月にやってたものを、はい、一応一旦延期したんですけど、この10月の3日にですね、はい、ウェブ配信でやろうということで、まあ、今回はまあ、わずかな会場に少しの人々にいらしてはいただいたんですが、はい、まあ、多くの方々にウェブでライブ配信をしてですね、はい、でそれをご視聴いただくと。まあ、時間が合わない方はそのまあ YouTube でですね、はい、また録画をご覧いただけるという仕組みをですね作りまして、まあ、それを初めてやったところがまあかなり順調に運びました。
これは今日とか明日とか見ることは可能なんですか？
これはですね、1ヶ月後にですね YouTube でどなたでもご覧いただけるようになります。ただ1ヶ月間はこの義援金に協賛をしていただいた証券会社が全部で12社ほどあるんですけど、はい、そのお客様を限定でですね、まあ、ご覧いただくと、はい、あるいはどうしても見たい場合には、はい、ムシアサロンという会員組織があります、はい、その会員になっていただければ、はい、そこから申し込むことも可能です と、は
い、ということですね。
ただ無料ですので、それはどなたでもそのような手立てを取ってご覧いただくことは可能なんですね。
先生のムシアリサーチですか、はい、こちらのホームページ見ていただくと、
そうですね、ホームページご覧いただければ、はい、その武者サロンの会員、はい、ということになることで、はい、どうすれば視聴できるかはちゃんと書いてあります。
武者サロンはあれは兜かぶって刀持たないと、あ、それ違いますね。
ひょっとしたら武者ガンダムの間違いじゃないですか。
はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。
この後先生にはいろいろちょっとね伺いたいこといっぱいあって、はい、リスナーにも聞いていただきたいこといっぱいあるんで、この後またご登場いただきます。
はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組、なんと今日からYouTube ライブの相場 TV、はい、相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信を行っております。
変わった、
はい。はい。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧ください。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができましたので、こちらに登録してご活用ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けております。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日は武者良二さんをお迎えしてお送りしておりますが、まずは今日の相場振り返ってまいりましょうか、は
い
は
い、いつものじゃんじゃんじゃんじゃんやってください。
はい、それでは参りましょう。5日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前の週末と比べ282円24銭高の 23,312 円14銭で終えました。新型コロナウイルスに感染して入院中のトランプ大統領が5日にも退院すると伝わったことで市場に安心感が広がり、短期勢を中心に買いが優勢でした。東証一部の全銘柄の9割近くが上昇しました。トランプ氏の感染が伝わった2日、市場に動揺が走り、日経平均株価は一時節目の2万3000円を下回る場面がありました。ただ同じ日の欧米主要株価指数の下落率は 1% に満たない上、上昇した指数もあり、相場への影響は限定的との見方が優勢になりました。週末にもトランプ氏の病状をめぐる観測がさまざま浮上する中、日本時間5日早朝にトランプ氏が病院外で事態を見守る支持者の前に姿を現したことで、政策遂行能力への不安感が一旦後退しました。 アメリカダウ工業株30種平均の先物相場が5日の東京市場の取引時間中に堅調に推移したことも投資心理を改善させました。値頃感も働きやすく買いが優勢でした。景気刺激策をめぐるアメリカの政策協議が進むとの期待も膨らみました。経済活動の再開を期待した景気敏感株物色の流れが東京市場でも広がりました。幅広い銘柄に物色が向かい、とりわけ金編の工業や鉄鋼、陸運や海運に買いが集まりました。東証一部の売買代金は概算で2兆711億円、売買高は10億4647万株、東証一部の値上がり銘柄数は1905、値下がりは226、変わらずは46銘柄でした。というところですが、まずは相葉さん、はい、いかがでしょうか。うん、
そうですね、日経先物 も東京マーケットも大きく上げたんですが、これは先週のこの番組で私お話したんだけれども、はい、先週もね、陽線2連チャンで300円上がって300円上がってって、はい、世の中ほら証券会社のディーラーたちがボンボン買ってるとかなんかこう原稿に書いてあったんだけど、あの時俺言ったのは、どうせ下がるからと、
はい、
これでやっぱり下がったね、
はい、
うん、で今日はどうかっていうと、はい、やはりちょっと今画面出していただくと分かると思いますが、はい、日経先物ですね、あ、これ違うな、日経先物でですね、
はい、
あれですね、ボックス券にありますね、下が2万3000円、はい、そして上が2万3500円、
はい、
でまあ、2日か3日上がって2万3500円に当たるとまた下がっちゃうんですね。
ずっと狭いボックスの中で動いてますよね、
うん、そうで2万3000円になるとまた上がっていって、これ繰り返していくわけですね、で私としてはここはやらない方がいい、上がると買う、買うと下がる、下がると売る、はい、売ると上がるの繰り返しになりますから、はい、こういうボックス券は眺めていて、上か下に抜けたら売り買いをしていくというところなんです、はい、で今日はせっかく武者先生がいらっしゃるんで、
はい、
武者先生、この東京マーケットの今後のですね、先生の場合は私と違ってもっと中期から長期のお考えですが、どうお考えになりますか。
私は基本的に上昇トレンドにあると思うんですね、
はいはい、
で、まあ、東京のマーケットはニューヨークのマーケットほど変動が最近なくなってきてますよね、
はい、
で、まあ、かなり下値が硬いというふうに思いますけど、はい、その大きな要素はやっぱり売りたい人たちが売ってしまっていて、特に外人がですね、全部売ってしまってカラカラになっているという要素があると思います、
は
い、まあ、したがって、まあ、ひとたびいろんな条件が揃ってくれば、はい、上に離れていく可能性強いと、
なる、
まあ、特に外人が日本株を買う一番大きな理由はやっぱ改革なんですよね、
はい、
で改革というのが見えてきたら、これは相場の趨勢は変わっていくと思いますけど、うん、まあ、菅政権はもう最も改革色の強い政権ですから、はい、まあ、これは期待できるだろうなというふうに思ってます、うん、
先生の講演を私伺ってね、感銘したんですわ、実はね、この世の中で誰かが、まあ、偉い人がね、何か喋って講演したり書いてあるのを読んだりして、
はい、
あ、本当にそうだなって心から思えるの2人いるわけですよ、
1
人はね、
はい、
橋本さん、はい、橋本徹さん、
橋本徹さん、はい、
うん、あの人がそれについては法律上こうだから、
はい、
こうでこうでこうすべきだからこうなんだと、あ、なるほどなって思うわけで、もう一人は武者先生がおっしゃると、はい、あ、そうだよな、はい、俺の脳みそがものすごく親和性がある、あれなんだね。で先生に先ほど伺って、
はい、
金とかそれから為替とかもですね、
はい、
少しこう長いスパンで歴史的なことを考えながら先生に解説いただくと、あ、なるほど、これから為替のお話をしますけれども、
はい、
まあ今円高にやや動いてきて、
はい、
そして104円をつけて一回戻ってんですね、
はい、
うん、で先生に今後ですね、ドル円はどうですかってお話を伺ったんですね、でそれ先生ちょっとお話を伺えたらと思います、
はいはい、まあ、短期的にですね、まあ、ドル安が続いてるわけですよね、
はい、
でそれは、まあ、アメリカの金融緩和が世界で一番積極的だからなんですね、まあ、したがって一時的にドルは安いんですけど、じゃあこの金融緩和って悪いことなのかと、この先悪くなる前兆なのかというと、むしろ逆で、今世界で一番必要なことはやっぱり金融緩和、積極的な経済政策だと思います。その積極的な経済政策の結果、アメリカの経済が強くなるというのが おそらく来年はかなりはっきりしてくると思うんですね。特にコロナが終わったらもうアメリカの経済の強さは、まあ、日本やヨーロッパよりもはるかに強くなっていくと。なるとですね、このドル安というのは本当に一時的なドル安であって、はい、まあ、アメリカ経済の強さが見えてくれば、あるいはコロナの収束が見えてくれば、これは局面は大きく変わるだろうというふうに私は感じてます。
そうなんですね。で、先生のお話それ伺って、先生の金の話も伺ったけど、金さ大量に売ってて、で、まあ、大量にヘッジして、はい、まあ、なんとか事なきを得てプラスになったんだけど、じゃあ先生がね、あの先生のレポートの中で金の話を伺って、あ、本当そうだなって思ったことがあって、これちょっと先生にリスナーの皆さんにお話いただきたいんですが、
はい、あの、まあ、今金が、はい、今年買われましたよね、はい、でその理由は、まあ、極めて、まあ、明快で、はい、まあ、極めて多額の流動性投資資金があるということが一つですね、はい、しかし人々は先行きに対しては非常に悲観的なんですね、
はい、
でその悲観的でこれだけの投資資金があれば行き場がないお金はどこに行くかって、これ金に行くわけですよね、はい、まあ、しかしこの先に明るさが見えてくれば、はい、この流動性は金ではなくて、はい、まあ、株や不動産、はい、実物資産に行きますよね、はい、なぜなら金はいくら持ってたって、まあ、あの利益を生まないと、はい、利息はないわけです、しかし、まあ、株や不動産はそのものがどんどん価値を生み出してきますからね、はい、まあ、先行きが明るいんだったらこれは金よりも、はい、株やあるいは不動産のリスク資産の方がいいんですよね、はい、でそういう変化が、まあ、おそらく、はい、あと1年以内にかなり顕著に起こるでしょうからね、
ということなんですね。
ということは、今の金の上昇というのは、はい、本当に大きな上昇相場のですね、はい、最後の、まあ、このなんていうんですかね、大きな花火みたいな要素があり得ると思うんですね、は
い、いや先ほど先生に聞き返して伺ったのが、何かこう大変なことがあると、あのお金が金の方に行くと
向かいますよね。
でそれをあの人類の英知がね、解決をしていくと、で解決していった後、今度は世の中が解決するから金に流れたお金がリスク資産に回ると、
はい、
で世の中がまた少しこう 流れていって、日にちが経つとまた世の中おかしくなって金にお金が行くと、
はい、
で、まあ、みんなで人類の英知でそれ解決すると、今度はそのお金がリスク資産に行くと、それを繰り返してるっていうことですね、
う
ん、
そうですね。あの歴史的にですね、金の値段が上がったのが何回かあるんですね、はい、1934年、
はい、
1980年、
はい、
それが2011年、
はい、
でこのような金の歴史的な高値ってのはいずれも経済の大きなレジーム転換の局面で起きてるんですね、はい、
それすんげえ納得して、そうなんですよね、
はい、で例えばあの2011年に、はい、まあ、金がこの前の高値つけまして、ね、はい、で2011年というのはまさしく、はい、新しい金融のレジウムである、
はい、
QE 量的金融緩和が本当に大きく、はい、まあ、増加して定着をした年なんですね、はい、でなぜ QE は新しいレジウムかというと、それまでの、まあ、金融政策っていうのは、
はい、
金利を調節することで、はい、銀行の先にある貸し出しを増やしたり減らしたりする政策だったんですね、はい、ところが、まあ、あのリーマンショック以降は銀行の先にもう借り手がいないと、
はい、
じゃあどうすれば景気よくできるんだと、まあ、端的に言うと不動産や株が大暴落をしていたこの資産価格を押し上げる、
はい、
これによって景気をよくするしかないと、はい、つまり資産効果ですね、
はい、
そのために大量のお金が必要で QE というのが始まったんですね、はい、でこれは、まあ、あの一時的なもので、すぐに出口に向かって消えていくというふうに多くの人々は思ってたんですが、私はそうではなくて、
はい、
これこそまた新しい金融のレジームの始まりだというふうに当時思いました、
はい、
でその後ほぼ10年経ってもうこれはレジームとして定着してますよね、はい、そのように新しい金融のレジームが始まって定着した時にですね、金の値段は最高値をつけるんですね。
ああ、そうみたい
な。それは端的に言うと、もう景気が悪くて大変だと、したがってもう死ぬもの言わずにとにかくマネーをどんどん供給すると、そうすれば先行き暗くて、はい、そしてお金があるんだからまず金に行くと、
はい、
だけどその先に景気の見通しが出てくれば金からお金が引いて他に移ると、う
ん、いやこれがね繰り返されてるんですよね。先ほど先生に見せていただいて、その表というかグラフを、その通りなんですよね。
まあ、あの大きな流れで見るとですね、そんなことは言えるんじゃないかと思います、ね、
は
い、
だから私は、まあ、あのこちょこちょトレードして、まあ、そこそこ儲けてるけど、その裏を流れる、その大きな流れのようなものを見ると、本当にその先生のおっしゃるような、はい、何かあって金解決してリスク資産、また何か起きて金解決、だからね、金からお金が そろそろアメリカの景気が良くなったら流れていくんじゃないかっていう、そんな雰囲気をちょっと匂いが感じてきましたね。
そうですね、中長期的にはまさにその通りになっていきそうな、はい、
そうですね。これシートがだから10分変わってるね、この放送のね。
あ、すいません、
う
ん、
さて今度はもう一ついきますと、はい、金のお話もしましたんで次のコーナーで先生にもうちょっとじっくり伺っちゃいましょうかね。
そうですね、この後もじっくり伺っていきます、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーではトレード上達のための投資のポイントなどなど伺っていきたいと思いますが、
は
い
は
い、
私はまあそこそこ大量の資金で自分のトレーディングをやってるわけですよ、
はい、
でそれはそれでチャートと移動平均線とローソク足を使って、まあ、うまくいってるわけですけれども、まあ、あのうまくいきながらもやっぱ常に心配な部分はあるわけですよ、はい、100% じゃないと思う。ただそのバックボーンとして先ほど先生に伺ったような、ドル円の今後のなんつうかな、バックボーンを含めた流れ、
はい、
それから金の高くなってから下がるそのメカニズム後ろね、はい、この歴史的な認識をですねが分かると、あ、すごくね楽な感じがします。だから時々こうやっぱ先生のこういう歴史的認識っていう なんてつけたらいいんでしょうか分かりませんが、後ろを流れる、はい、あのいろんな理由なんかをですね伺うとものすごくやりいいなと思うんですけど、先生あのリスナーの皆さん、
はい、
日々、悪戦苦闘してますが、
はい、
そのアドバイスを先生のお立場からいただければ、どんなところを考えながらやられたらいいかっていうのを。
あの世の中はですね、全て合理的なあの理由によって動いてるんですね、
はい、
ですからいいことでも悪いことでも必ず理由があるんです。そしてその理由の先には、はい、さらにそれが原因となって次のことが起こってくるわけですね、はい、つまりあらゆる世の中の動きは因果応報というか原因と結果が繰り返し繰り返し起こっていくものです、はい、そのようなまあ理解の仕方、これが一番大事だと思うんですね、はい、つまり常に原因と結果があるんだという、これは論理によって、まあ、経済を見ていくという見方です、はい、で、はい、それはマーケットも同じことだと思うんですね、
はいはい、
まあ、ただあのそのような因果でこう、まあ、ファンダメンタルで見れるところと、
はい、
それが全く通用しない領域があるんで、はい、それはどういうことかというと、いわゆるランダムウォークなんですよね、うん、
はい、
この、まあ、同じレベルの同じことであっても上がりすぎたら下がる、はい、下がったら上がるという、はい、常にこう、まあ、均衡を求めて物事は揺らいでるわけですね。その揺らぎを、まあ、私がきちんと捉えることができるかというと、そこは私の領域ではなくておそらく相場さんの領域なんですよね。ですから投資ということを考える際に、はい、大きな因果によってですね、はい、長いトレンドをきちんと見るという方法とともにこの揺らぎをきちんと抑えて、まあ、そのトレーディングの成果を上げると、はい、この両方がですね、まあ、分かれば、まあ、鬼に金棒だなというふうに思いますね。
そうですね、本当にそうですね。あの先生にが先ほど今度ドル円の話で、まあ、前の講演で一緒になって、はい、自民党政権はやはり100円を割らせないというような、はいですね、
そうですよね、で、まあ、これはその山田さんと、ね、はい、教えていただいたものなんですけど、今までのドル円レートをですね、その政権でこう見ますと100円以上の円高になったのはほぼ例外なく非自民政権なんですよね、は
い、へー、なんか興味深いですね。
村政権、村山政権の時に、まあ、1ドル70円台まで行きました、それから次にですね、
はい、
まあ、あの民主党の鳩山政権、
はい、
菅政権、野田政権の時に1ドル70円と、
はい、
つまり自民政権でなければですね、まあ、超円高があり得ると。
そうですね、
でそれはですね、まあ、端的に言って非自民政権は経済のことにあまり、あのお構いがないということだと思うんですね、はい、しかし自民政権は、まあ、良くも悪くもまあ、経済あるいはあ、まあ、投資をする人々の、はい、まあ、ある意味では味方というか、
はい、
それを通して、まあ、経済を良くするとか有権者にアピールするということなので、やっぱり、景気を悪くする円高は絶対に容認しないという姿勢がはっきりしてるんだろうと思います、
はい、
まあ、そういう意味でですね、まあ、これはちょっと私もまあ、ちょっとびっくりしたんですけどね、100円以上の円高に自民政権ではならないんだと、いうことなんですけど、
はい、
じゃあなぜ自民政権は100円以上の円高にならないんだと、はい、それは、まあ、どんなことをしてでも100円以上の円高になりそうな時には、
はい、
それを回避しようとするということだと思うんですね、はい、 まあ、具体的にはもうマイナスの金利の深掘りをするなどによってですね、やることはいくらでもあるんです、いやそれは副作用が大きいでしょうと、じゃあその副作用は別の、まあ、政策で手当てしましょうと、はい、まあ、本当に必要なことが円高回避ということであれば、はい、まあ、それはそのための政策動員は可能なんですね、
はい、
まあ、非自民政権、特に民主党政権などはそういう、まあ、考え方というのはもう本当に無頓着
なんですね、
円高になったっていいじゃないかと、はい、むしろ円高になることによってですね、まあ、ゾンビが潰れていくと、
言ってましたね、
経済がすっきりすると
言ってました、
言わんばかりの話をしてましたよね、
はい、
まあ、それは全く経済の合理性化すると、はい、まあ、成り立たない話なんですけど、しかし2年3年はそれでいきわけですよね、まあ、そういった意味で、まあ、自民政権、その菅政権が誕生し、この菅さんというのは特にですね、はい、為替と株に関して非常にセンシティブな政権です、はい、私はそれはいいことだと思います、はい、まあ、したがって、まあ、菅政権になった以上ですね、はい、円高にはならないというふうに思うんですね、
そ
うですね、で
それを伺うとですね、私は今度はトレーディングの世界ですけど、
はい、
円高に一時的になって下髭引いて例えば104円とかなって戻ってきたらやっぱ買いなんですね、
あ、
でまたしばらく上がっていくとやっぱり揺らぎの中でまた下がってきます、下がってくから円高になってきますと、これは104円50銭ぐらいまで下げて下髭になるとまたそこ買いなんですね、で私これことごとくこれでうまくいってるんですよ、はい、ですからその根底には先生がおっしゃるように自民党政権、基本的には円安に持っていきたいわけで最低でも100円以下にはならないようにしたい、ですから私はそれを使ってね、下髭作戦、
あ、なるほど、
下髭、下髭とはずっと持ってかれて戻った結果下髭になるわけですから、
そうですね、
受給関係では、まあ、何らかの、仕事が働いて戻ったわけですから、だからもう104円待って、104円50銭待ってる、今回も何回も言ってたでしょ、これ105円割って104円50銭あたりで下髭で買うぞなんて、
いやもう何度も何度も同じ動きを繰り返してますもんね、この番組でずっと言
ってんですか、それはなぜかっていうと先ほどの解説なわけです、はいはい、とその解説が分かるとできれば100円に1回行ってほしいな、
行ってくれれば
そしたらなんか100億円ぐらい買っちゃおうかな
チャンスも増すかなって思いますけどね、
本当に先生これ先生のレポート私これすごいたくさんあるんですけど、
はい、
これことごとく納得いくんですけど、これはリスナーの皆さん見ることはどうしたらいいですか、
武者リサーチのレポートは全部、もうホームページで公開してますからご覧いただけます、ただ
はははは
このプレゼンテーションの、その、まあ、100枚とかあるこのグラフ集ですね、それはもう公開はしてないんですけれども、
ど、
まあ、いろいろな講演会で私がいつも配っていくものですので、
はいはい、
まあ、欲しい方にはもちろんまあ、公開をしてご覧いただくことは可能なんですね、
です、
いや本当にすごいたっぷりの、
いやそうなので一つ一つねじっくり説明伺うと、自分のトレードをやってる部分と、
はい、
合うんだよね、
そうするとやっぱりこう武者さんのおっしゃるように論理的に経済を見ながら、相葉さんのテクニカルをこう
そう
バシバシ使っていけば
これガシッといくといいと思う、
そうですね、
他の変なファンダメンタルじゃないわけ先生のは、いやいいよ、
はい、ということであっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この後は YouTube ライブの相葉 TV 株塾公式チャンネルでの延長配信です、はい、引き続き武者さんにもお付き合いいただいて、ね、たっぷりとお話聞きたいと思います、はい、引き続きお楽しみください。この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。さあそれでは
最後の締め、じゃあ先生右手のこの人差し指をちょっと出していただきまして、
はい、
株は
技術だ。